お元気ですか？3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1087話です。妻は寝たきりの父を一人にできないと思って避難しなかったんだと思います。東日本大震災の津波で父親と妻を失ったあるお檀家の男性が言いました。その時、奥さんはいろいろ思い巡らしたことでしょう。病人を車に乗せることの大変さや、避難所で迷惑をかけることになるなど、そのお宅は海からは1キロ以上も離れたところにあったのです。さて、東北大などの研究チームは、たまたま震災の前の年から岩沼市で高齢者の健康状態を継続的に調査していました。その中で津波で浸水した玉浦地区の対象者860人について、次のような分析を発表しました。震災当日亡くなったのは33人で、死亡率は 3.8%。その後3年余りの間に亡くなったのは95人で、死亡率は 11.5% でした。そして、どんな日常生活が死亡リスクに影響するかを知って驚きです。友人とよく会う人は、そうでない人より死亡リスクが 2,3 倍高くなるのです。親以外の家族と同居する人は、一人暮らしの人に比べやはり死亡リスクが倍以上になっています。さらには親と同居している人は一人暮らしの 6.7 倍も高いのです。チームの推察はこうです。調査対象は65歳以上で、その親はさらに高齢だということです。もしかして自分一人の避難すら大変な人が、親や友人を助けようとすれば避難が遅れた可能性もあるというのです。また家族の誰かや友人が、ここは大丈夫などと発言すれば、集団思考に引きずられ避難の決断を鈍らせてしまうことも考えられるといいます。それでも一人暮らしの方が助かる確率が高いというほど単純な見方はできないでしょう。また津波の時の避難は各自で行うという事前の約束である津波天伝子という言い伝えがあります。これは生存者が死者に対して抱く自責の念を和らげる面があるのですが、現場での判断はどうでしょう。病人や高齢者という絶対的弱者を目の当たりにして、悩みためらわないはずはありません。どうして避難しなかったのかと悔やみながらも、避難できる状況ではなかったのではないかということにも思い至らなければなりません。誰も納得できる答えは出せないでしょう。死んだ者は答えてくれない。許されるように生きろ。あるテレビドラマの中のセリフです。どんな状態で亡くなろうが、死んだ人は何も言ってくれません。たとえ生き残ったとして、先に亡くなった人の言葉を聞きたいと思っても叶わぬこと。一つ叶うことがあるとすれば、私たちが死んだ人に、よくやってるな、と認めていただける生き方をすることでしょうか。亡き人を忘れず、悲しみを乗り越えて、今を精一杯生きる、そのことです。ここでお知らせいたします。来る3月11日日曜日午後2時、徳本寺にて東日本大震災復興祈願大般若法要と慰霊法要を行います。また山本民話の会代表庄司愛さんの震災と民話というお話もあります。ぜひ皆さんでご参加ください。それではまた3月11日よりお耳にかかりましょう。